ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani Sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani Sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumichacharavelamani Sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumichacharavelamani Sikkhapadam samadhiyami.
Musavandavelamani Sikkhapadam samadhiyami.
Musavadavelamani Sikkhapadam samadhiyami.
Suramelayamajapamadattanavelamani Sikkhapadam samadhiyami.
Suramelayamajapamadattanavelamani yama japamadatana verahani sikka padam samadhiyami
sadhu sadhu sadhu
sadhu sadhu
sadhu はい、じゃあ般若心経いきましょう。マカハンニャハラミタシンギョウオンカンジザイボサツジハンニャハラミタジ
No.
の上位細工真実不幸骨折般若が見た終息節終圧やてんやてんはらやてそやてんぼじそわかこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆共に仏道上善ことを多分一本足か話せないようなことを話しますね。なんていうかな、このポッドキャストはね、多分聞いてくださってる方は多分毎週にわたって何年も聞いてくださっている方が多いんじゃないかなと思います。でね、なければちょっと無理だと思いますね。いろいろ理解するのが。でそれ でこのテーマはね、私は毎週毎週のテーマは なんか自然な形で出てくるものなんですよ、当然ね。で後から振り返ると、あの時去年の夏頃、おととしの春頃とかねに、あの話をしたのには何かやっぱり大きな理由があったんだな。でその理由は、その話した週には分かんなくても、まあ一応あるから、まあもちろん話せるわけだけども、後から振り返ると、やっぱりそういうふうに綺麗な形作っていたのねっていうことがね、見えてくるわけなんですよ。ね、多分皆さんね、私がね、反ワクチン運動に対してなんであそこまで激しく話したのかが多分分かんなかったと思う。で私自身も別に反ワクチン運動、私はワクチンの専門家じゃないし、別に反ワクチン運動、まあしたい人はしたらいいんじゃないのってね、まあでもただちょっとそれあまりにもダメージを与えるから反対したんだけれども。だから何だったのかなと思うと、あれはね、まあ、今日多分きちんとお話できると思うんですけども、まあ、ちょっと話、後で話しますね。それと、 カルトの問題もね、いろいろ何回も取り上げました。まあ、オウム代表とするね、統一教会もそうだけども、で、なんでオウムなんてもうすでに1995年だから、まあ少なくとも23年か、ね、経ってます。ごめんなさい、28年かね、経ってますよね。そうですね、はい。そんなちょっと大昔のそんなことをね言われたって、それこそまさに生まれてない人もいたわけだし、子供の時に知ってるけどもっていう人もいるし、でなぜそれを必要に取り上げるのっていうね、いうのもあるだろうし、だけどこれね全部つながっていて、でそれで最近は寺受け制度っていうね、まあもうどうしようもない、どうしようもないというか、話してるだけで憂鬱になるようなことについて話してきました。でこれ一体何なのかっていうとね、要するにね、宗教的な情熱の問題なんですよ。宗教的なパッションっていうのかな、ね、でそれが間違った方向に行くと非常に世間に対してダメージを与える。でそれによって宗教そのものが押さえつけられてしまう。で押さえつけられたことによって、その後宗教的には不毛な時代がしばらく続いてしまって、でその時代を生きる人にとって宗教というのがもうほとんど存在しなくなる。だけどもどの時代を生きてたって、ま、我々は生まれて年とで死んで病気になって死んでいく存在だから、苦しみっていうのはあるわけで、でそうするとその苦しみをどう取り扱っていいのかが分かんなくなってしまうっていうような、大きな流れの中なんじゃないかな。つまり一般が今やろうとしていることは、宗教的情熱をもう一回解放させることなんだけども、それにはやっぱり危険性があるから、それ慎重にやろうよね。でそれの一番最近で一番まずい形が実は反ワクチン運動なんですよ。わかる？そのつながりで、実はね、まあその当時も言ったけども、宗教指導者で皆さんね、コロナを乗り越えるためにみんなワクチン打ちましょうよねってね、はっきり明言した宗教指導者って2人しかいなくて、誰かわかります？ダライラマ法と私なんですすごくないですか？すごくないですか？まあ、法王様はね、もうワクチン打つところをね公開して、で、まあ、それで私の信頼する医者の友達がね、みんなワクチンを打てって言うから、ね、皆さんも打ったらいいよっていうことをね呼びかけて、呼びかけ非常に大きかったんですよ。あれがワクチンを打つ、ワクチンを世界中が打ち始める、まあその最初期ですよね。2021年の春ぐらいかですね。はい。ね。で、それに対して、まあ、日本のスピリチュアル界は沈黙守ったんですよ。自分が打つとも打たないとも言わないし、そこのフォロワーの人たちに打てとも打たない、打つなとも言わないし。ね。不思議な沈黙があったんです、そこでは。まあ、それも、まあ、あの人ワクチンについて 何言うかなと私結構注目してたんだけど、まあ多分大体何も言わなかったですね。でそれも分かるんですよ。でそしてでその反ワクチン運動 の理論的な支柱になったのが大体どういう人たちかっていうと、あのお医者さんたちも結構いて、でそれが、まあ、いわゆるの、まあ、メインストリームじゃないあの医療をやってる人たちですね。あの普段からですよ、普段からすでにあの自由診療で、まあ、いろいろな非常に変わったあの治療をしている人たちが一斉にあのワクチン反対運動に走って、でそして彼らは一応医師免許を持ってる人たちだから、あのそこにまあいろいろ人が集まってきて、まあ、結構大きな運動になったんだけども、だけどあの医師のね、お医者さんたちの大きな学会の中ではほとんど相手にされなかったっていうことですね。ただあのメディアとかね、そういうとこから行くと そっちの声が大きいから、あの そうなのかなと思うと、まあ、まあ全然違うわけですよね。本当にあの良心的なお医者さんたちはあの全く、ね、違っていた。で私がなぜ それを大体そこの雰囲気が分かるのかっていうと、私は もともとね、あの禅にいた人間なんですよ。禅にいた人間ですね。でだから今の、ね、禅宗の人たちが反ワクチン運動になったかちょっと分かんないんだけども、私がいた頃の禅のすぐその周辺に、まあ、同じような雰囲気の人たちがわんざかいて、まあ、要するに玄米とかね、玄米菜食とか自然農法だとか、あのいろいろあって、まあ要するにメインストリームに対して反あのアンチのいうような人たちですね。まあ そういうものと禅っていうのが何か親和性が高くて、まあ禅の方からっていうよりか向こうの方から禅に何か近づいてくる。でその禅の周りにいてね、あのっていう雰囲気がやっぱりあったんですよ。それは1980年代90年代ぐらいの、かに関してね。でそこそれで何か自然だとかね、あのまあまあ本当に生命だとかね、まあ、そういうキーワードを使って、でそれで、まあ、あのこの工業化社会に対して資本主義に対して違う文明をとか、ね、まあ、なんとかかんとかとかいうような流れのが、まあ、あったのね。まあその頃を知ってる人は、まあ、ああはいはい分かりますって、今になってちょっとピンとこないかもしれないんですけども、分かるんですよ。それがそういうふうに今回一斉になった、ね、だから、まあ、いわゆるの反医療ですね。お医者さんなんだけども、反医療というのは反のメインストリームの医療に対してアンチにするっていうね、っていうこと、ね、でこれがね、なんていうかな、ちょっとやっぱ現実と違うわけなんですよ、世界の現実と。で日本の人はね、日本の保険、健康保険っていうのも当たり前と思うけども、これ地球的に見れば奇跡なんですよ。世界のほとんどの人は健康保険なんか持っていないんですよ。私持ってなかったんだけど、アメリカにいた時ね、アメリカにいた時私持っていなかった人間だから分かるんだけども、あのでミャンマーとかなんかそんなとこあるわけないんだけども、あの多分ね、観光客としてそういう国を訪れたとしても、どうせ皆さん泊まるのはホテルじゃないですかね。で、あのいわゆる金持ちの国、まあ、日本は金持ちの国だから、あのからの観光客っていうのはそういうとこ、たとえその国自体が貧しい国であってだとしても、まあ、保護されちゃうわけですよ、ホテルだとかなんとかね。 でそれで本当のその国の現実なんか、まあ見ないわけですよ。てか見えないわけね。だからそこに実際住んじゃうと、その先進国とそうじゃない国との差が一番出ちゃうのは、もう医療と教育なんですよ。本当に普通のレストラン行ったらね、それは分かんないんですよ。あのそういう国も食べ物美味しいし、美味しいし、屋台も貧しいんだけど、貧しくてめちゃくちゃ安いんだけど、でも結構美味しいから、おいいじゃんと思うわけよ。本当にベトナムだろうが、あベトナム私行ったことないけども、タイだろうがミャンマーだろうがね、インドだろうが、だけどだからあのトゥーリストとしては、あいいじゃんこの国と思うかもしれないんだけども、いざもっとその国の貧しさのあのリアリティがはっきり出ちゃうのが医療とあの教育ですね。本当にだって私あそういう国で一番何が辛いかっていうと、子供が働いてるんですよ。子供が働いてるのね、学校行ってないんですよ。そういう子が本当に、まあ、子供っていうのは元気だし気が利くからね、まあ、例えばレストランなんかでそういう子がねあれしてても、まあ、本当に気が利いてパパーってやってくれるから、それはこっちとしては楽しいんだけども、でもこの子たち学校行ってないよねってね、どうすんのこの先って本当に思うし、でそれで医療なんて、まあ、観光客は別ですよ。観光客用にはちゃんとした病院あるからね。だけどその国の本当に、私もスリランカにいた時、あの同僚のお坊さんが亡くなって、で、まあ、病院で亡くなったんだけども、その病院に、まあ、みんなで引き取りに行ったのね、ご遺体をね。でそれで病院見たんだけども、何にもないんですよ。何もないのよ本当に。あの、まあ、心臓のあれでお亡くなりになったんだみたいで、だけどいやうちで寝てるよりかちょっとマシぐらいのあれで、ね、日本で、ね、心臓がまずい人には、まあ、あらゆる、ね、先進のいろんな機会があるじゃないですか、ね、そんなのも一切ないんですよ。いやこれは死んじゃうよねと本当思ったし、だから日本の平均寿命は長いのは当たり前です、そんなものね。ね、こんな飲んだとお腹壊さない水に恵まれて、お風呂のお湯にも恵まれて、ね、健康保険に恵まれて、ね、私も昨日眼科行って、世界最高レベルの、ね、眼科医の人に目の奥の奥まで見てもらったけど、いくら払ったかって5000円ですよ。信じられないですよ。もう本当世界最高レベルの眼科医の、ね、人に全部見てもらって、いろんな検査してもらって、ね、高い、まさか高いという人いないよね。これ奇跡ですよ。あのレベルの医療をこんなあれで5000円ぐらいで受けられるっていうのは。でこの間もあの胃腸大腸の内視鏡検査を受けたけども、それが3万円ですよ、全部合わせて。信じられないですよ。それぐらい日本は恵まれてるの。3万円でこんなの受けられないの。アメリカでは絶対受けられないの本当に、ね、でそれをまあ知ってほしいんだけども、だからなんていうかな、その世界の現実っていうのが、まあそういうふうにあって、で宗教的な、なんか、まあ、情熱っていうか宗教的な雰囲気でもってね、簡単にメインストリームの医療を否定しちゃいけないんですよ。わかります？っていうのは、日本のメインストリームの医療は世界最高のレベル、かつこんなに 安く受けられるのはありえないの、それぐらい我々恵まれてるの、本当に。これを変な宗教的な雰囲気でもって否定してはいけないよ。そういう雰囲気があったのよ、1980年代とか90年代。あれはやっぱり、なんていうかな、世間知らずのおじお坊ちゃん、お嬢ちゃんのお遊びだったと思う、あれは。ね、世界の、地球上の圧倒的なリアリティ、ほとんどの人が清潔な水に恵まれない、ね、医療に恵まれない、ね、教育にも受けられないっていうね、いう現実にあって、それに全て恵まれた我々が、なんか宗教的な雰囲気でもってメインストリームの医療を否定しちゃうっていうのは自殺行為です。ね、だから私もわざとね、ワクチン受けましょうって強く言った。それなぜかって言ったら、またいつもの悪い癖が出ちゃって、スピリチュアルの人たちがね。で、反ワクチンというなんか変なことをどうせやるだろうなとも分かってたから、まあ、実際そうだったしね。分かるんですよ。あれも雰囲気の問題だからね。ワクチンがどう、 mRNA ワクチンがなぜ悪いかなんていうのは、まあ、へりくついろいろ言うけども関係ないんですよ。もうそういう雰囲気だから、ね、で、それがなんていうかな、反医療、反メインストリーム医療です ね、 ね、だからそれに恵まれているっていうことを踏まえたら、そんなところに宗教的情熱を使ってはいけないっていうことで、まあ強くね、反ワクチン反対したんですけれども、まあ、要するにね、宗教的情熱っていうものをどう、健康的に、この地球、この地上の上に着地させるかっていうのが、まあ私の生涯のテーマなんですよ、本当に。で、それは日本ではこの宗教的情熱っていうものが押さえつけられたのね、何年間、400年間なんですよ。そして皆さんそういう中で生まれ育っちゃったわけで、そのからくりっていうのが今見えてきたわけ。なぜ、私ね、本当にね、今度の裏番台一方案プロジェクトをやって本当に良かったと思うんだけど、まだできてないけども、できていないんだけども、まあもうじきできるんだけども、ほぼね、できるんだけども、で、だからこの裏番台プロジェクトね、まあ今コムテントの最終打ち合わせの前に、私らだけで最終打ち合わせをしてるんだけども、床材をどうしたらいいかとかね、換気システムはどうしたらいいかとかね、暖房どうしたらいいのとか、給湯システムどうしたらいいのとかね、もういろいろカタログ取り寄せたり、メーカーに電話したりとかね、いろいろしていて、まあ、大体煮詰まってきたんですけどもね、このコルクの床いいよねとかに、ね、今そうなってるんだけども、まあそれはね、これから本当に楽しみ以外の何もんでもないんだけども、まあ本当に裏番台一方案プロジェクトのメインはやっぱり、まあ、メインは3つあって、その2つが大体今終わったかなってことですね。で、1つがね、まあ、とにかく場所を見つけなきゃいけないっていうことで、で、これで本当に散々迷いに迷って、で、最終的にストンとね、落ちた福島リトリートの会場のすぐ近くっていうね、ところにね、まあその場所、まあ最初に見たのは私なんだけども、まあ、その後ね、みんなに見てもらっても、みんな納得いってもらったからね、まあ本当ここしかないっていう場所です。裏磐梯ね、北塩原村っていうのは本当に綺麗なんだけども、 私のとこが一番下手っていうねって言ったらまたあれだけど、ねえ、ずっとあの村をずっとドライブしてみてもやっぱりそうなんですよ本当に、ね。で場所探しっていうのがものすごく難しかったんだけども、それがなんとかあの2年前ですね、2021年の6月に終わった、6月7月に終わって、でまあ、 あのうちのメンバーに不動産の専門家がいたん で彼が大活躍してくれて、全部まとめてくれてね、目の前になんか持ち主の分かんないもう打ち捨てられた別荘があって、ね、でそこから持ち主を探して持ち主を交渉してやって、でいろいろね、田舎の土地だから非常に難しいんですよ、陶器とかいろんなものがね。でそれを全部クリアして、もう全部建築許可までもらっちゃってるから、もうその面では完璧なんで、隣面している地主さん2人ともこの、ね、昨年お会いして、はい、じゃあこっからはこっからはこっち、私はこっちはこっちってね、もうちゃんと決めたから、もう将来迷うこととかね、ことは一切ないようになってますね。だからそこは安心してくださいね。で2番目がもちろんファンドレーシングで、で3番目が、先週のテーマだったけども、宗教法人の申請っていうね、っていうことね。でこれがまあもう6月ぐらいからですね。まあちょっと今はね、工務店さんとのやり取りと、あと実際に工事始めるので、それがもう一大めちゃくちゃ大事な神経使わなきゃいけない仕事なんで、まあ、そこにあともう数週間集中しますけども、それが終わったらね、いよいよ宗教法人のね申請、まあ知り合いの人の弁護士さんとかね、もうすでにいろんな下支えの書類とかも作り始めてるし、相談も始まってて、まあ6月になったらね、まあ、みんなで会ってもう徹底的に、ね、しようかなと思ってますね。まあ、そのため の資金もね、もう用意できてますから大丈夫ですね。なんだけども、で、まあ、この主にこの3つなんですけどもね。でだけど特にこのファン、ね、場所を決めるのはもうこれも完全に運任せだったんだけども、自然な形であそこに落ち着いたっていうことですね。で、まあ、そこにも何かが機能したかなと思います、ね。でそれで2番目がこのファンドレイジングなんだけども、ごめんなさい、今日のね、今日のテーマはエゴの問題を取り上げるんだけども、後で、この間の朝カルで、取り上げた聖母現像随文記の6の12と14をね、後でテキストを読みながらね、丁寧に読むんだけども、これも完全にエゴの問題です本当に。でこのファンドレイジングで、一番本当に本当にいろんなことが分かって、さっきもこの裏番台一方案プロジェクトやってよかったなと思ったのは、この私の一大テーマである宗教的情熱をもう一回日本で解放させるっていうことをね、いうテーマでずっとやってきたんだけども、まさにそれを縛っていたものが寺受け制度なんだけども、その寺受け制度と宗教的情熱っていうものが、このファンドレイジングを通して本当に綺麗に見えてきたのね、私は。で先々週、先週と2週続けてお話ししたのが、なぜ私が寺受け制度をこんなに理解できるのかっていうので、あらゆる条件が揃っていたっていうことをね、お話ししました。で一つが、私は寺受け制度の外にある安大寺っていうお寺でもともと 出家徳として修行した人間だっていうことね。でそれからそれまたもさらに外にある本当に信仰宗教信仰共同体によって作られた禅センターですね、バレ禅堂っていうところで何年間も過ごしたっていうことですね。でそしてそれから日本へいきなり戻されて、で禅センターをいわゆるの寺受け制度の檀家寺でやることになって、でその2つの原則がバチバチぶつかり合っちゃった結果、まあいろいろあったよねっていうことですね。ね。で、であと、その後に私自身が寺受け制度ではない場所で修行道場を作り始めた。で一つがまずは単に農家を借りて、家賃3万円出して借りて、やったケース禅堂っていうねものだったってこと。それから、もう一つがもう日本の寺受け制度がぶっ飛ぶようなもうガチの、アジアの宗教の仏教の伝統のど真ん中にいて。ガチのミャンマーっていう国はミャンマーっていう国そのものが信仰共同体みたいな国なんですよ。本当にあそこはねミャンマーというのは本当にまあそういう国でね。だからそんなチャチなねそんなちっちゃなお寺の中に信仰共同体がありますなんて話ではなくて、国全体が信仰共同体なんですよ、あの国は。本当にこれはもう行かないと分かんないです、本当に。だから私がそのミャンマーっていう国で4年ぐらいいてね、そしてその信仰共同体の中で、ミャンマーの信仰共同体に支えられて支えられて勉強もできたし瞑想もできたし、まあ、生き延びることができた、ね、まあ私を、まあ、日本仏教を全て失った私を全部受け入れてくれて一人前の仏教のにしてくださったっていうね、だけですごいでしょ。私お金払ってないんですよ、ミャンマーに対してパオに4年間滞在費とか払ってないんですよ、本当に。無料なんですよ、無料で食事もたっぷり食べたし家も与えられたし、ね、着るものも与えられたし、ね、全部私はミャンマーの信仰共同体によって救われた人間だからまあ分かるわけのね。でそれで、それであと極めつけがイエス会のね人たちと非常に親しくなって、先ほどもねちょっと神父さんからメールいただいたんだけども、柳田さんからねいただいたんだけども、まあ、だからそういうイエス会っていうのの温度もわかるし、ね、だから私ほぼ全部は条件揃ってるんですよ、この日本の寺受け制度っていうものを理解するためのものですね。そして何回も言うように寺受け制度っていうのはお坊さんの問題じゃないんですよ、皆さんの問題なんですよ、板橋家の問題だね、松本家の問題、岡家の問題なんですよ。なぜ皆さんの先祖の17世紀の皆さんの先祖が全員この中に組み込まれたわけ、ね、私お寺なんか関係ないです、私はクリスチャンです、ね、私は無神論者ですって今言おうが何と言おうが関係ないんですよ。そんなこと関係なしにあなたの全員のご先祖様が17世紀の前半に全員が組み込まれたわけ、この制度の中に。でそれがその後の400年の日本を作ったわけ、宗教に関しては。でそれによって皆さんの宗教に対するいろんな考え方が全部の土台が作られちゃったんですよ、本当に。その凄さ分かりますかね、本当に、ね、だからいろんなこと分かりますよね。一つなんでしょうかね。だからまあなんかもうこれもずっと言ってきたように ミャンマーのその私がいたパオにしたって、アメリカのバレーセントにしたってね、でアンタージっていうのはやっぱり非常に辛い場所なんです。まあ辛い場所で言ったら失礼だけど、なぜ辛い場所なのか分かったんですよ。なぜかあれはアンタージ本来は信仰共同体によって支えられなきゃいけないのね。ないんですよ、あれが、信仰共同体が。っていうのはね、アンタージの特殊なお寺で大正時代にできたんだけども、まあまあ、アンタージの ある大金持ちで、満鉄、満州鉄道ですね、の株を持ってた人がいて、で満州鉄道の株が安泰寺の基本財産だったんですよ。で満鉄っていうのは消えちゃったので、ね、ゼロになったんですね。だから満鉄の株っていうのはゼロになっちゃったんですよ。だから安泰寺は一気に財政基盤を失ってしまったのね。だから檀家はもともといないから、だからそんな寺なんか誰も住職なり手がないわけ。だからじゃあ誰かいないのって言ったらね、西光泥氏が目つけられてね、総都市のもうあの人は駒沢の先生教授もされてたからね、じゃあ佐々木さんお願いしますよって言って押し付けられたわけなんですよ、ね。だからまあだから有名なお坊さんたちっていうのはあの一つのお寺だけじゃなくて3つも4つも5つも、まあ、同時に住職することはじゃあざらにあるからね。で名前だけの、大抵名前だけの住職で、で実際にそこのお寺を管理運営するのはまたその弟子だっていうことが多いわけね。でそしてあんたたちの場合は、まあ、佐々木浪士が名前だけ出して、でそれで、まあ、時々はもちろん来るんだけども、実質的なその管理者っていうのは内山浪士だったという、そういう話なんですよ。だけどもう財政基盤を失ってるから、内山浪士は宅発とかなんとかで支えなきゃいけなかったっていうことですね。だから信仰共同体によって作る本来のお寺の在り方の半分だけしかなかったんです、安泰寺にはね。だから非常に苦しい。だから私らだって大根作んなきゃいけなかったし大根作んなきゃいけなかったし、なんかまあいろいろ苦労したわけですよ。で私が天蔵を1年やったんだけども、天蔵、毎日の天蔵じゃなく天蔵っていう責任者ね。普通だったらね、天蔵の天蔵碑っていうのがあって、これでいろいろ何か買ったりしなきゃいけないわけですよ。すればいいわけですよ。天蔵碑なゼロなんですよ。ほぼゼロで十何人のお坊さんたちを食べさせなきゃいけないわけですよ。どうしろっていうのよって言うんだけど、まあできるんですよまあいろいろ手を使ってね、いろいろ手を使って十何人のお坊さんたちをなんとか食べさせるっていうね、ぐらいの芸当はできます。本当にしたし、ね、だからね、安泰寺の天蔵やっちゃえばね、まあどこ行っても大丈夫なんですよ、本当に。でまあそれで、だからそういう安泰寺の、安泰寺がなぜあれだけ苦しかったのかっていうのも分かってくるのね。まあまあそれはそれでよかったんだけども、でそれでこの、ファンドレジングを通じて見えてきたこの日本の寺受け制度っていうものの本質、いいですか、もうずっと寺受け制度と何かというのも2週連続で話したかも話す言わないけれども、まあ要するに普通は信仰を持った人たちが集まって一つのお寺が生まれてくる、バレー禅堂がそうだった、ね、ように、ね、アメリカは仏教国じゃないから だからそこがきれいに見えるわけで、あ、何人ぐらいのメンバーの人がいて、でその人たちが少しずつお金を出し合ってバレエ全土できたのね、サンフランシスコ全センターができたのねっていうのは非常にきれいに見えちゃうわけですよ。規模が小さいから。だからミャンマーはもっと規模がでかいからね、もう国全体が新興共同体だから、ちょっとね、いやパオを支えてるの何人かってそんな分かんないわけですよ。もうものすごい数だからね。バレエ全土だったらまあ何人か、あ、100人ぐらいいたのかなってね、100人の人がこのぐらいのお金を出し合ってこうやってできたのかなっていうのが大体見えちゃうわけね。だからアメリカの先生っていうのは、あの規模が小さい分非常にこの全体の構造が見える。だからミャンマーは同じ構造なんだけども、もう規模がでかすぎちゃってちょっと見えないんだけども、だけども全く同じで、だから結果としてはパオなんかは1000人が一緒に住むようなバカ巨大な施設になる。だけどもそれが全部新興共同体によって支えられているっていう話なのね。でところが日本はどうなのって言ったら、そうじゃない。なぜ皆さんの17世紀のご先祖様はどうなったかっていうと、はいね、はい、松本家の人たちはこのお寺の檀家になりなさい。なぜ松本家とこのお寺、松本家はこのお寺がある集落の中にいたからなんですよ。それだけの理由なんですよ。だから松本家の17世紀の ご先祖様がお浄土を信仰して、お浄土ってものを深めたいから、みんなでお金出し合って浄土宗のお寺を作ったってわけではないんですよ。ないわけ。その前はもちろん違いますよ。で、まあ、何回も話してるけども12世紀の法然院っていうのは、法然さんを中心にしてね、お念仏を行ずる人たちが集まってね、過ごしていた単なる掘ったて小屋ですよ、本当にね。あの頃は本当みんな法然さんで食へ流されたりとかね、まあ、ひどい目に みんなあってきたわけですよ、本当に。でそれでも負けないで場所を作って、でその場所を記念するために法然院ってお寺が、まあ、江戸時代にできたっていうとこだけですね。だけどもともとあるのはそういう、信仰を持った人たちがただ集まっていただけで、でそれが単なる掘ったて小屋になっちゃったのか、それからそこから発展してちゃんとしたお寺になったのかはね、まあいろいろあったんでしょうけれどもね。だけどもその17世紀以前のお寺はそういうふうにして作られたわけですね。だけども17世紀以降は、はい、じゃあ松本県の皆さんはこのお寺の檀家になりなさい、なぜ同じ集落だからっていうねだけの理由だったんですよ、本当に。でそのなぜそんなことしたのかっていうね、あのがもう2つしか理由がなくて、で1つがもちろんキリスト教対策ですね。あのキリスト教、日本に一人のキリストも残さないために全員をあの仏教のお寺に所属させてね、あのそだからそれは全員だったわけね。あの希望者だけじゃないんですよ。あの希望者がなったわけじゃなくて、全員がならなきゃいけなかった。でならなかったとしたら、じゃあお前はキリシタンかって言われちゃうわけね。でキリシタンかって捕まったらもちろん張り付く獄門ですね。あのだってもうそんなみんな形だけでもお寺のねになるじゃないですか。でまあそれでももちろんそれに反抗した人たちがね、島原の乱とかね、いろいろ起こしたっていうことですよね。だけどもちろん乱は鎮圧されたし、ね、でもう一つの理由が、まあ、今日のテーマである宗教的情熱の話で、宗教的情熱がちょっと集まりすぎちゃって、それでその頃日本をね統一しようとした信長秀吉家康に真っ向から反抗する勢力になって、でまさに武力としてぶつかり合ってね、 それがまあ一向一揆っていうものですよね。でだからそのパワーっていうものはその権力者というのはもう骨身に染みてるわけなんですよ。だからこの宗教的な情熱っていうものを、放っておくと自分たちがの作る統治機構に悪い影響があるから、それを全部潰すんではなくてね、お寺を全部潰すんではなくて全部お寺を取り込むってことですね。でそれをそれとキリシタン対策と兼ね備えたそういう政策だったんだろうなと、まあ結果から見ても明らかですよね。でそれによってお寺がなんか一向一揆のたまり場になることはもうないわけですよ、当然だけど。それ以前はお寺ね、大河ドラマでよく取り上げるけども、お寺の中にみんなが集まってきて、でそれが信長や秀吉や家康とね、家康だってね三河の国でバチバチやり合ったわけですよ。だからそういうふうにお寺が反権力の場所になることは絶対にもう許さないっていうことですね。だから17世紀以降は一向一揆というのはもうなく一切なくなった、ね、だから本願寺がまあでかすぎるから二つに分けられたのも同じ理由ですよ ね。でその結果どうなったの、それは両者ウィンウィンの関係でもあったところ、この間もずっと話してきました。檀家さんの方としてはね、まあ、それによって お墓も手に入るし、今後不幸なことがあった時にお寺さんに面倒見てもらえるっていうね、まあ、あるで、お寺さんとしてはもう檀家獲得のために努力する必要もなくて、ね、もう根こそぎこの集落の人がみんな檀家になって、でこの檀家 のお葬式とか実際やってればね、もう安泰に生きていられるっていう風になって、両方ともウィンウィンの関係になったわけですよ、ね、でじゃあその時何が失われたの、簡単ですよね。だこのお寺の檀家になったのが、信仰に基づくものじゃなかったっていうのが致命的で、でそうすると途端にいろんな矛盾が出てきてしまう。これも先週お話ししました。つまり、まあ、浄土系の仏教のお葬式法事っていうのは全部お浄土があるっていうことを前提に、亡くなったあなたのお母さんはお浄土行ったんだよっていうことを保証するものなんですよ。で禅宗だったらば我々はもともと生と死を乗り越えている存在なんだよ、だからあなたのね、愛するお母さんは亡くなったとしても、でもあなたのお母さんの本質は亡くな生と死を乗り越えているんだよっていうことを伝えるのが禅宗のお葬式の本質なんですよ。だけどもそういうお浄土だとか実は生と死はないんだよっていうのは全部これ信仰の領域の話でしょ、ね、でそれをそれだから私はお浄土を信じますとかね、だから私は禅を信じますっていう人たちによってその禅寺ができて、その人たちによってこの浄土宗のお寺ができる、できているんだったらば全てがうまくまとまるわけだけど、そうじゃなかったんですよ。そうじゃなかったから、そうするとこのお葬式っていうのは形式はね、だからお葬式の中で読む回向文とか何かは全部そこにはお浄土も出てくるし、そこには生と死を乗り越えるっていうね、もう出てくるわけなんですよ。でちょっと浄土教の方はちょっと私はあれじゃないから、ちゃんとしたこと言い切れないけれども、まあ、禅宗は私はよく知ってますからね。ね、だから禅宗のお葬式の中で読むものの中にはそういうふうに書かれているわけだから、 それを禅をもともと信仰している、座禅をしている、そして生と死を乗り越えたものを座禅の中で触れている人たちによってある禅寺ができて、でそのメンバーの一人が亡くなった時に、そこの住職がそういうお葬式をするのは全てがパーフェクトなんですよ。全てがパーフェクトなわけ、ね、だけどもそうじゃないんですよ。曹洞宗何々寺っていうお寺の檀家であったとしても、別に座禅を信じてるわけじゃないんですよ。まあそれは座禅に対して否定はしないですよ。だけど信じてるっていうのはどういうことかっていうと、究極の選択を迫られた時にどちらを選ぶかって話なんですよ。究極の選択を迫られた時に座禅の方を選ぶ、お浄土の方を選ぶのが信仰なのね。でもそれを簡単に捨てちゃうっていうのは信仰持ってないってことなんですよ。だから何でもない時に A かっこ C のために座禅行ったりとか、お浄土がどうなったりいうのは簡単ですよ。だけど究極の選択を迫られた時に座禅を選べるのか、お浄土を選べるのか、選べないんですよ当然ね。本当に選べないわけ、ね、だからまあ私はだからそういうあの究極の選択の時に座禅を選べないような場所で、接心だとか座禅会とか禅センターをやるのはもう無理だなってことが本当に心の底から分かったわけだから、もうその後絶対そういう場所に近づかなかった。だったらばもう家賃3万円だけ払ってある自由になる場所を選んだ方がはるかに楽なわけだし、でも賃貸しというのはちょっとしんどいから、まあ、あのまあ一本はもともとこれ私のうちの父からね受け継いだものだし、まあ今度は全く、我々が土地を買ってこれから我々のお金で建物を建てるんで、そういう場所を作るから、そしてこの今回集まったその記者の中に、そういう思いが全部込められているから、だから大丈夫なのね。だからそういう瞑想する場所が欲しがねに対する強い思いと強い情熱が全部この記者の中に込められているから、その記者、そういう記者によって、そういう寄付お布施によって建てられた、まあ、まだなんだかこれが建てられる建物はもう大丈夫なんですよ。なぜその中では瞑想というのは一番大事なものとされるから、だからもう自由にここでは接心できるわけ、接心してて文句つけられるってこともないわけ、いいですか。でそれがどれほど大事なものなのか、ね、でだから、そういうものの中に日本人全体が組み込まれて、でその時我々は何を失ったかっていうと、信仰を失ってしまったんですよ。信仰とは一体何かを失ってしまったわけです。後に残ったのは形式化だけですね、形式的なものだけ。だから虚しいわけね。だからまあその形式がそこを、まあ、世間体っていうものによってね、誰もが、ね、そういうだったらもうしょうがないねやるよねってね、まあ、お寺のあの、まあ、日本都会のあれは知らないけど、ね、あの田舎のお寺だとね、あの、はい、今年は令和5年は、ね、あなたの家が亡くなるおじいちゃんの十三回忌だよとかね、いうものが貼られるわけですよ。貼られて やんないわけにいかないんですよ、世間体があってね。うん、だからそういうふうにしてその形式だけが続いてきたんだけども、でもさすがにこれは形式に過ぎなくて、その法事がお葬式や中で お浄土って言葉があったり、生と死を乗りがないって言葉があったとしても、もともとそれを別に信じてるわけじゃなかったから、あまりにもこれが単なる形式に過ぎないっていうのがちょっともう我慢の限界を超えちゃって、 あ、もうこれだってもういいですよっていうふうになる人たちが続出するので、続出してきたので、日本仏教はもう今ガタガタになっちゃってるわけですね。本当に、まあ、非常に簡単な話で、形式しかなかったから、形式を維持する一つの社会的プレッシャーがなくなったら、一気にそれはもう形式を維持する力はもうないです。それはでそうなんだけども、でも我々は生まれた以上年とで病気なんて死んでいく存在、苦しみが逃れられない存在だから、いろんな悩み苦しみがあるわけですよ、ね、だけどもその悩み苦しみを持ってる人もみんな何とか宗何大寺の段階なわけですね。だけどもこの自分は何々宗何々寺の段階の住職にこの悩みを打ち上げるってことはないわけ。だからそういうふうにはできていないから。だけどもバレ禅道のサポーターの人たちは何か苦しみがあったらバレ禅道の人に相談するわけですよ。まあ、それをもっと大掛かりにやってもビャンバンなんだけどね、パオ僧院を支えている人たちは何かあったらパオに相談に行くわけなんですよ、ね、パオはもういろんな お坊さんよりどり見といたから ね、パオ制度がちょっとね偉すぎてるんだったら、偉くないお坊さんいくらでもいるからもっと気軽に話せる人いくらでもいるから、まあ、そういう人たちと話したりねして、それでも本当心を落ち着けて、ね、でまあちょっとねお金持ちの人たちはお坊さんをランチに呼ぶわけですよ。でそうすると偉いお坊さんとお付きの人がね行って、それで偉いお坊さんがお説教して、でその後に「はい、じゃあランチのお布施です」って言ってね、ね、そういう、それによってそのミャンマーの人、スリランカの人の心の悩みが解決されていくっていうね、いうことですね。でそれが日本仏教にはない、でないっていうのはもともとそういう構造になってるからですね。はい、でそれじゃあまりにもこのじゃあ日本人の悩み苦しみは解決、お寺では解決つかないとなったらどこへ行くのって言ったら、もう心理学とかね、何かか、あるいはもうどんどんレベル下がってくるとカルトになったりね、占い師になったりね、いろいろなってくる。それが日本人が、宗教がないって言われた根本原因です。もうたったこれだけのことなんですよ。これ以上にクリアな説明ありますか。だからこれ寺受け制度まで踏み込まないから今までの説明が全部曖昧だったんですよ。でじゃあそれを解決するのはお葬式をやめればいいんですか、そんなバカな話ってないじゃないですか、ね、お葬式やめても直葬にしましょう、もう火葬場、もう誰か亡くなったらいきなり火葬場に送ってそこで燃やしちゃって、ね、はい、それでそれを海にか何かに撒いちゃってそれでもう終わりにしましょうってね、ねえ、ひろゆきさんあたりが言ってますけどね、言ってないから、まあそういう極端な意見がなんとなく支持されちゃうのもそうなんですよ。あまりにも形式にうんざりしてるから、でそれかつお金かかっちゃうからね。でもそんなお金かけたくないって言ったらもう、ね、亡くなった人をそのまま火葬場に連れてってね、あれして火葬して、でそれを海にまかなくても、すぐにお墓入れちゃうとかね、でそれ公園墓地だったらお寺とつながりないから勝手に埋めないけども、いや何の儀式もしないで埋めても何にも問題ないし、ね、っていうふうになるに決まってるじゃないですか、ね、だから今のそういうお葬式仏教批判だとかお墓批判だとかね、あまりにも表面的すぎるんですよ。そうじゃない、なぜそうなっちゃったのかっていうのは寺 テラブクセットのところから紐解けばもうクリアに説明できちゃう。じゃあどうしたらいいのって言ったら、そういうことじゃないところで、もう一回信仰に基づく信仰共同体のお寺を作ろうよね。でそれは17世紀の前にはできやってたんですよ、ね、だけどもちょっと政治的におかしくなって、それが反権力っていうなって、反信長、反秀吉、反家康となって、いろいろ無茶をしちゃったんで、どつかれたわけね。でそしてそれと同じような宗教には下手すると反世間っていうのがなっちゃって、で世間の象徴が医療でね、メインストリームの医療 でそのメインストリームの医療に対してちょっと拗ねた態度を取るっていうのが、なんかスピリチュアルのね、あの基本的な姿勢ってなっちゃって、でそこからあの私が前やってた頃だったらば、なんかがんになってもね、玄米だけ食べれば大丈夫なんだとかね、本気で言ってたのよ。知ってる？そこら辺分かる？感覚として。分かんないか。分かんない？分かる？うん、玄米がゆ、玄米スープですね、あれだけをもう抗がん剤なんかやらないで玄米スープだけ飲んでやればいいってね、本気で言われてたんですよ、本当に。で当然その流れからするとメッセンジャー RNA ワクチンなら打てないですよね。まあだからハンワクチンの言いたい人って言いたいこと分かるんですよ。だって40年前から知ってるもん、それは40年前から知ってることの、現代版に過ぎないからね、全く同じこと言うわけ。ハンワクチンを打つと免疫が弱るからね、我々にはね、人間にはもともとの免疫があるんだから、この免疫をとにかく、ね、活性化されればコロナが勝てるんですなんてしか言ってないでしょ、あの人たちはね。でそれにはワクチンを打っちゃうと免疫がやられちゃうからワクチンはダメなんだってね。だからそれ全く玄米外部でがんを乗り越えるっていうのと全く同じなんですよ、論理としては。論理っていうか気分とフィーリングとしてはですね、そのレベルの話なんですよ。だから私はもう本当に反ワクチンの人はもう全部わかるわけ、言って言いたいことがなのね。はい。でそれでだからこの宗教的情熱が変な方に行くと、だから変な方向に行くことの危険性ですね、それ行き過ぎた結果として潰されてしまった、そして宗教的な情熱が爆発できないようなシステムが作られてしまった、それが寺受け制度なんですよ。だからこの400年間日本の少なくとも正統的な仏教に基づく宗教的な情熱は爆発できないような仕組みになっていたわけなの。わかります？で私はそうじゃないところね、アメリカの前センターとかミャンマーとか見てきたから、見たところがそこで生きていたから、そこがわかるわけ。いいですかね。でそしてでもこの中だって人々は宗教的情熱はあるわけなんですよ。あるけども、それを正当的に生かす筋道っていうのがないから変な方向に行ってしまった。非常に歪んだ形で反ワクチンに行っちゃったりとかね、がんなのに玄米スープだけ飲むっていう形で行っちゃったりとかいうなるわけ。いいですかね。でそれに飽き足らない人たちが何とかしてもうちょっとまともなことをやろうよねっていうことをして、まあ、この20年間もまあその中で一番まともだったのがテラバダ仏教だったんですよ。20世紀の終わりぐらいから日本にいらしたね。でもスリランカとかミャンマーからもね、それなりの、まあ、非常にね素晴らしい長老たちがいらして、 で、だからまああれがあれだけ受けたわけですね。でも分かるんですよ。それはいいですかね。でそれでこのワントレージングをやっていく途中で、分かったのがね、まあ、これファンドレージングやるしかない。だからファンドレージングでどう考えて何千万という、結果を出さなきゃいけない。ちょっと悪いけどもちょっと少ないあれだったら当然到達しないわけですよね。じゃあどうしたらいいの。ただ普通のテロケ制度の中のお寺だったらば、それに必要な額を檀家さんの数で割って、でこれが檀家さん の責任の、額ですよってことが提示されるわけですね。でそしてもちろん檀家さんの中にも経済的余裕ある人とない人がいるから、で経済的余裕のある人たちが平均よりか何倍か の割り受け持って、で経済的余裕がない人はちょっと割引してもらってっていうので、それでも全体として1億円なら1億円を達成するっていうのがテレオケ制度の中のシステムなんですよ。わかりますかね。ね。でだけど一方案はそうじゃないから、私はそういう発想はできなかったのね。だからまあまあ皆さんもう自由ご自由な額でって言って、でまあそれでも何とか集まってはきたんだけども、まあでも何千万という方には当然いかなくて、そうした時にまあね、まあこれも何回も取り上げるけども、ある方がわれの設計図を見て、あこれ何千万でしょ、自分ね、LINE のは100人でいるから何千万割る100で何十万でしょっていう、じゃあ何十万をね記者しますっていうふうにやってくれて、まあ確かにそうだよね、そしたらまあ確かに計算上到達するよね。だけども段階でもない人たちにそんなこと無理だよねって思ったんだけども、でもそしてそれこそがまさに段階の人たちの一番の不満だったわけなんですよ今までね。なんか本土を変えるとか改修とか国の改修のたびになんか寄付を強制されて、それが一番だよね、一番ねあれだよねっていうのが檀家さんたちの不満、不平不満の一番の原因だったわけなんですよ、ね、だからそれと同じことはやっぱりしたくなかったし、だけどもじゃあなぜ檀家さんがそういう不平不満を持つかって言ったら、当たり前で別に信仰にもついてその檀家になったわけじゃないからなんですよね。お浄土を追求したくてお浄土宗のお寺にの檀家になったら、サポーターになったとしたら、ね、そういうみんなのお念仏ができる場所があったらいいよねっていうのには喜んで乗るに決まってるじゃないですか。だけどもともとそういう信仰がない人たちに、ね、それは何の意味もないから、意味もないものに何十万円か出さなきゃいけないっていうのは苦痛でしかないわけなんですよ。当たり前ですよね。だけどもワレゼンドを作った人たち、サンフランシスコ禅センターを作った人たち、パオの僧院を作った人たちはそんな気持ち全くないんですよ。みんなで座禅できる場所があったらいいよね、ねえ、みんなで聖夜堂の話を聞ける場所があったらいいよねっていう思いでみんな作ってるから、ね、だから じゃあ私も同じようなプランを作るけども、これはもう私は全然もちろん強制なんかできるわけないから、だって皆さん檀家じゃないんだからね、檀家じゃないんだからね、檀家だったらはい内藤家はい50万とかね言えるけども、矢田橋家ね言えるけども、檀家じゃないんだからね、私住職としては住職だったらはい、ね、内藤家は10万50万お願いしますってね言えるんだけども、そんなことはもちろん言えないけども、だけどもこのプランを提示したら自発的に手を挙げる人が続出して、そしてその額を超えちゃった、ね、人も続出して、でその結果としてまだだけどね、あともうちょっとなんだけども、ほぼ集まっちゃったんですよ。でそこには私だって何にも強制も何も強制する権威もないし、ね、権威もないからでそこが寺受け制度の住職と檀家との関係とは一切違うものね。でその中でもね、私とは本当にポッドキャストだけのつながりの人、まあ何回か瞑想会にいらしたことがあるような人たちでも、まあこんな今日もね、いつものメンバーとね、が集まってくれてるんだけども、まあ、こういうこの何年か一緒に過ごしてきた人たちではなくて、私とは本当ポッドキャストだけの つながりの人が結構なね学 の記者をしてくださって、でそれを見るとそんな知らない人からの記者を、いや知らない人ではないでしょっていうことなんですよ。知ってる人なんですよ。っていうのか、なんていうかな、世間での知ってる人と宗教的な知ってるっていうのは全く違うんですよ。違うのね。世間ではね、例えば銀行の融資って分かりますよね。銀行の融資で、ね、融資、ね、この人にお金貸せるかどうかとなったら、この人の年収を調べていろいろ調べて、どのぐらい不動産持ってるか調べて、でこの不動産がこのぐらいの価値だから、この不動産を担保として、はいじゃ1000万円貸しますってね、なるわけ。ね、まあそれをしなかったら銀行潰れちゃうからね。まあそれは当たり前です。だってこの1000万円貸してほしいっていう人は誰か分かんないんだからね。だけども宗教の話はそうじゃないわけで、私はもうこのポッドキャストでは、まあ、もうポッドキャストを聞いてる人が一番知ってるように、私一切ブレーキ今かけてません。かけてないです。特に去年の8月以降は一切かけてないです。過去世の話までしちゃってるからね。だからこの特に去年の8月以降のポッドキャストに反応してくださった人、それをずっといつも聞いてくださった人で、その上で、記者を思い立った人は私にとってはよく知ってる人なんですよ。その人の顔知らないんだけどね、その人の顔知らなくてもよく知ってる人なんですよ。一番深いつながりのある人なんですよ。だからそういう一番深いつながりのある人から記者が来たって、ああそうですかとして、私はもうそのまま受けるし、当たり前だしね。まあ世間から見たらちょっと不思議に思うかもしれないけども、宗教教信仰共同体ってのはそういうものですね。だから私はパオに何か見るけど、パオにいてパオを支えてくださった人たちの顔なんか知るわけないじゃないですかね。だけどもその私は直接顔も知らない人たちの気持ちはわかるわけなんですよ。で彼らが一体何のためにパオに対してお布施をしてくださったのかって気持ちわかるから、だからそれを私は信頼するし、そしてその人たちの期待を裏切ったら地獄に落ちることもわかってるから、その人たちの期待通りに一生懸命瞑想して一生懸命勉強するわけなんですよ。 当たり前ですよね。だから裏番手一本案プロジェクトとして、記者をしてくださった人たちの気持ちっていうのは全部わかるから、だからこの人たち一体何のために記者してくださったのかが、でそれが全部生きるように、まあ今はね、どういう建物にするかを最終調整してますけども、する。だからそこには何のなんていうかな迷いとか何か一切ないわけなんですよ。でそれが本来のあり方ですね。でそれを義務とか何とかでやってしまったのが寺受け制度で、だからお布施に何の喜びもないんですよ。だってそれ強制だから、反強制だからね。でもともとそこは信仰教徒たちじゃないから、信仰に基づいていないから、それが何か建物を作るって言ったってそこには何の喜びもないし、でそういうことですね。だけども裏番台一本庵っていうのはみんなの夢が詰まった建物だから、そこにね記者をしてくださるのはもう文字通り喜んでっていう話になってきます。でそういうみんなの喜びが詰まった場所だから、当然もう最初から素晴らしいものになるのはもう決まってるのね。もうだから裏番で一般でできてもいないうちにもうすでに成功してるんですよ本当に。まあ、このファンドレイズが成功したところでもう完全に成功したとは言えるんですけどね。って言ってもまだ契約もしてないんですけどね。まだ契約もしてないんですけどね。コムテンさんとね。もう近い、絶対近いうちに、反抗して、もうガンガンやってもらいますけどもね。そういう話になるわけですかね。で、このね、裏番台一本案、は誰に一番嫌われるかって言ったらば、もうエゴですね。嫌われるっていうのは違うんだな。嫌われるっていうんじゃなくて、エゴにとっては理解不可能だと思う。これは。で、エゴにとってはなんか気持ち悪く感じるかもしれない。なんていうかな。わかるんですよ。そのエゴがそれを嫌がるその気持ちっていうのも本当に。で本当にね、この裏番台一本案プロジェクトを進めていくうちにつれて、なんかちょっと変な反応する人たちも、なんでそういうふうに受け取るのっていう、こともちょっとしばしばあったんだけども、まあ、それもよく分かんなかったんだけども、多分ねこの裏番台一本案っていうのが、まあ、信仰共同体が形になっちゃうっていうことだから、でこの信仰共同体を一番嫌うのは誰かって言ったらやっぱりエゴなんですよ。なぜ？やっぱりそれはエゴの否定になるから。つまり結局ね、エゴがあって、まあ、要するに世間にはそして一般にはもうエゴしかないわけなんですよ。あとでもう読むけども、五我ですね。仏教的に言うと五我ですね。我ですね。ね。で結局ね、仏教っていうのはその我がの私ではないものが私の本質なんだってことを知ることなんですよ。でもそれは我にとっては到底理解不可能なものなのね。なぜ？それは我を手放した時に初めてそのそうではないところへ行けるから。だから 蛾にとってはそれはもう自分を否定されるようなもんだから絶対に受け入れられないんですよ。そしてその蛾と完全にイコールになっちゃうと、蛾蛾とイコールになっちゃうと当然この何かっていうことを信頼できないわけね。だからこの信頼できないものに対してそれを蛾を手放してそれに身を委ねるっていうことぐらい恐ろしいものはないんですよ。それができないんですよ。いつできないんですか？瞑想の中で。だからそういう人は一回1ミリも瞑想深く入れないです。だからそこでかわいそうなのは瞑想深く入れないから、瞑想が深く入った場所っていうのは知ることはできないわけね。知ることができないからそういう場所があるっていうことすらもうんともすんともピンとこないんですよ。ピンとこないからこそそこに身を委ねられないってこと。本当にそういう地獄なんですよ。で、このね、新興共同体を作ろうというファンドレイジングが今行われていて、で、私とはポッドキャストだけのつながりの人が、でもその人がこの自分を手放したところに対する何かに対する信頼が 100% あって、それだから、その新興共同体に対する多額な記者っていうのは喜んでされる。で、それがエゴにとっては理解不可能になってくる。なぜこのそういうふうに信頼できちゃうのっていう。だからエゴにとって一番できないことは信頼なんですよ。わかりますかね。エゴは信頼が理解できない。だから他人が信頼し合ってるのも理解できない。ポッドキャストだけを聞いている人が裏バンダ一方案プロジェクトに対して信頼してそこに多額な記者をするってことが成り立つのは信頼があるからじゃないですか。で、私はもう今ポッドキャスターブレーキなしで今話してるから、この私の話に対して信頼してくれたらそれは本当に何もかも信頼してくれてるってことですね。だからそれをそういう信頼のある人がたとえ我々と物理的に離れていたとしても完全にあのスピリチュアル的にはもう近いわけなんですよ。だからそこでは信頼が成り立つし、でその信頼に基づいて多額の記者をするってことも当然成り立つから、私はもうそれは何の疑問なく受け止めるし、だけどもそれがエゴには理解できない。なぜエゴにとって一番苦手なのは信頼ってことなのね。なぜかって言ったらエゴっていうのはもう握りしめちゃってるから、信頼っていうのは自分とそうではないものに対して自分と同じように身を委ねる、身を任せるってことだから、それがエゴにはできない。だけどそれができないエゴはが瞑想したらどうなるかっていうと、瞑想しても何にも起こらないわけですよ。当たり前ですよね。当たり前ですよね。だから瞑想することによってどこにも行けないから、瞑想することによって何かが起こるってことがもうピンとこなくて、それに対して何の実感もないから、手放すこともできない。だから信頼がないから手放せない、手放せないから瞑想しても何も起こらない、だから何も経験しないからますます信頼ができないという、もう本当のドロドロですね。だけどもそこで信頼するから、だから我を手放して、手放すから瞑想もスッと入っていけて、スッと入っていけたらそこには瞑想の世界が広がるから、ああ本当にこういうものが全部実在するんだなってことがわかるわけ。 はい、それがねこのファンドレイジングをやっていて全部見えてきちゃったなっていうことですね。だから本当に、この裏バンダ一本プロジェクトのファンドレイジングをやることによって私のこの、寺受け制度をめぐって宗教共同体信仰共同体っていうものをどうもう一回再建するかっていうテーマがついに完成したかなと思います。そしてその時に宗教的情熱っていうのが変な方向に行かないように、しなきゃいけない。一つはまあなんか政治的な方に行くとおかしなことになるし、それが単にね メインストリームの医療に対する反発で反医療なんかでやっちゃうとそれが70年代80年代90年代だとのがんを玄米スープで治すとかね、して最近だったらメッセンジャー RNA ワクチンを打たないでなんかイベルメクチンを飲んじゃうとかね、ああいうことになっちゃうんですよ。本当に無残な形で現れてきます、それが、ね、はい、いいですかね。はい、でそういう人がね仏教のテキストを読むとどうなるかっていう話が、今日のテーマなんだけども、まあ時間ないけども大体もう基本的なことは話したから、お母さんちょっと電気つけてくれる？はいはい、消防犬の随目に6-12ですね。これもねこの間朝からでやったんだけど、朝からちょっと有料の講座なんでちょっとポッドキャストで流すわけにいかないんで、本当これ面白いの、もう手に取るようにわかる。示し手の玉悪統制学道する人、多分法を聞くときまずよく了解する良しを知られんと思い、答えの言葉のよからんようにと思うほどに聞く言葉が耳を過ごすなり、総じてせんずるところ動心なく語がを存ずるゆえなり。もうズバリ言われちゃってるよ本当に。ただすべからくまず語がを忘れて人の言わんことをよく聞き得て後に静かに案じて、何もあり不思もあらば追っても何時心得たらば重ねて死に呈すべし、当座に、領ずるよしを呈せんとすれば法をよくも聞き得ざるなり、ね、まあ本当にもうわかるよねこれ。まあだからまあ、今日のずっとテーマはエゴなんだけども、この私らも「裏バンダ一本プロジェクト」っていうののファンドレイジングをずっとしてきて、まあそれすることによって寺受け制度っていうものの本質がさらに見えてきたっていうところが あるんだけども、でそして今本当に信仰共同体として、ね、何かをしようとするってことは信仰共同体に対する信頼がないとできないよね。でその信頼っていうのがエゴが最も苦手とするものなのね。最も苦手とするもの、だから最も苦手として最も理解できないもの、だから自分が誰かを信頼することもできないし、他の誰かが信頼し合ってるっていうのを理解することができない。だから裏バンダ一方案プロジェクトに記者をしてくださるってことはこのプロジェクトに対する信頼があるってことですよね。 で、その信頼が理解できない。だから本当にエゴにとっては気持ち悪いんだと思う、ね、で、そういうエゴが今法話の席にいるんですよ。お子さんいるか？大丈夫か？で、その時にどういう反応するか、もうこれ本当にそうだよねっていうのはいいですか？そういうエゴが、エゴはエゴのこと、自分のことしか考えてないわけ、ね、で、だけど今先生がダルマトークしてるわけ、フォアをしてるわけ。で、その時エゴは何を考えるかっていうと、みんな見て、 俺はね優秀なんだぞっていうね、いうことなんですよ。多分法を聞くとき、ね、法話を聞いてるときに、まず両下、よく両下する良しを知られんと思い、ことあいの言葉によからんようを思うことに。だから、実はね、何か一緒に聞いてるけども、私が一番理解してるんだよってね、いうことを示そうとして、で、そして先生が何か質問されたら、答えの言葉、ね、もう気の利いた言葉、答え、ね、を言おうと思って、そういうことばっかり考える。つまり、自分をよく見せようっていう方向に気持ちが向かっちゃっているから、肝心の先生の言葉が、聞く言葉が耳を過ごすのに通り過ぎていっちゃうっていうね。すごくないですか？すごくないっていうのは、道元先生画を見抜いてるわな、この人ね、エゴを見抜いちゃってるんですよ。完全に見抜いちゃってる。そして総じて先ずるところ、結局このこいつは一体何なのって言ったら、動心なく語画を存ずるようになれて、もうバッサリ切られて、はい終わりって感じでね。動心がなく語画を存ずるゆえなり、ね、だからエゴの存在だから、そういう、せっかく法を説いてくださっているのに、その言葉が耳を通り過ぎていってしまう、ね、語画があるために。だけど語画があるためにって言われても困るわけだよね。だって語画しかないんだからね、そういう人はね、語画しかないんだから。だからもちろん誰だって語画あるんだけども、語画がではない何かっていうものを感じて、で、その何かに対して信頼があるから、その語画を手放すことができて、手放すことがあるできるから、その何かをに身を委ねることができて、その身を委ねた瞬間に、瞑想してるんだったら、瞑想のいろんな印が現れてくるっていう、そういう展開なんですよ。ってことは、語画ですっていう人だったら、これが一切ないわけなんですよ。何かに対する信頼もないし、ましてや語画を手放すなんてことはもう当然できないし、で、語画を手放さないままにね、アナパナサティをしようが、慈悲の瞑想をしようが、ね、微細な身体の瞑想をしようが、何一つとして起きません。当たり前ですよね。語がある状態で吸ってる吐いてる見たって、それは無理だし、で、体の感覚なんて何も感じないでしょ。当たり前ですよ。慈悲なんて、慈悲の言葉を言うだけでもうちょっとパニックっちゃうでしょうね。ね。じゃあどうしたらいいの？もうここまで親切に言われてるじゃないですか、本当に。ただすべからく、まず語画を忘れて、人ってのは先生ですよ。先生の言わんことをよく聞き得て、後に静かに案じて、難もあり不信もあらば追っても難事、 心得たらば重ねて死にてすべし、ね、だから先生が言うことをまずよく聞こうよ。そしてその後に聞くだけじゃなくて静かに静かに考えようよ。そして何ね、まあ、要するに理解できなかったことですね、不信理解で、まあ、あのつまずいちゃったり理解できなかったことですねがあったらば、その理解できなかったことについて話したり、そしてそれを理解できたらば、あの重ねて死に呈すべし、私はこういうふうに理解できたんだけども、この理解で大丈夫ですかっていうふうに先生に、ね、示す。当座に領ずるよしを訂正とするは法をよくも聞けざるなり。だから、法話を聞いて、はいはい、わかりましたわかりましたわかりましたって言って、すぐになんか言うのは本当に先生の話を聞くことができないよっていうことですね。それから14もそのままいきましょう。示しての玉悪学道の人三心文法の時によくよく極めて聞き重ねて聞いて、欠如をすべし、問うべきおば問わず、言うべきおば言わずして過ごしなば、必ず我が損なるべし。死は必ず弟子の問いを増して言葉を発するなり、心得たることをも幾度も説いて、欠如すべきなり、死も弟子によく心得たるかと説いて、聞き言い聞かすべきなり。ね、だから なんていうかな、まあ、ようやくね、日本も新興教徒隊が400年ぶりに戻ってくるから、そこではもう 100% 新興しか問題ならないわけですよ。だってそのためにみんなが帰者してくださって、そのための建物が今建つんだから、でそれに使わなかったらバカみたいじゃないですか。だけどもなんで今までそうじゃなかったのかって言ったらは、それはやっぱり新興教徒隊じゃなかったからね。曹洞宗何々寺って言っても座禅とかが 一番大事、大善のために檀家になったわけじゃないからなんですよ。でそういうところでは何かダルマについて何かを率直に話し合うってことがないわけね、ないんですよ。なぜダルマっていうのは単なるなんていうかな、形式的なものに過ぎないから、ね、過ぎないから。だけどもそうじゃない新興共同体 の道場ね、まあ、もちろんこれ今は道元禅師の13世紀の道元禅師の宇治の高勝寺での話ですよ、ね、高勝寺で道元禅師とお弟子さんたちが今一緒に過ごし時間を過ごしながら今座禅を深めているわけなんですよ、ね、でそういう時にはどういう態度でもって師と弟子とが向かい合うべきなの、ね、でこれは本当に皆さんが禅宗に対して抱くイメージとは全く違いますよ、これは。ってことは何だったの、我々が聞かされていた禅宗というのはこういうもんなんだっていうのは全部嘘だったの。嘘っていうか少なくとも道元禅師から逸脱してたってことなのね。で道元禅師の修行道場っていうのはこういう雰囲気だった、ね、学道の人三思文法の時に、ね、先生を訪ねて法を聞く時によくよく極めて聞き重ねて聞いて欠如すべし、何回も何回も何回も何回も聞いて聞いて聞いて聞いて、その理解を決定的にしなさいよっていうことね。ね だから今なんていうかな、独自が伝えようとしていることはとんでもなく難しいことで、今まで聞いたこともないこと、今までの常識にはなかったこと、今までの世間の世界観の中で理解できないことじゃないですか。だからだけどもそれがやっぱり本当だよねって感じるから今ここにいるわけですよ、ね、だから聞いて聞いて聞いてだんだん分かってきたんだけども、ちょっとまだ曖昧なところがあるよねっていうから、問うべきは問わず、言うべきを言わずして、少しならば必ず我が損なるべきし、ね、質問しなきゃいけないことは質問しないで、言うべきことを言わないままに、時間を過ごしてしまったらば、ものすごい損失だよっていうことね。これはありえないでしょ。だってそのために今ここにいるんだから。ね、だからもうやる気のない人が無理やりここにいるんだったら、まあしょうがないですよ。だって最初から聞く気なんかないんだから、最初から何の興味もないんだから、だったらまあ適当になんか弟子のふりをしてね、あの1年ぐらいその場所にいてなんか資格を取って終わりってなるでしょうけども、そんな意味ないですよね。我は本当のことを知りたいんだから、そして本当のことを話してくれている先生が今目の前にいて、でこれ本当だって分かるわけよ。だけどもちょっといろんなところが分かんないから、で分かんなかったらちゃんと聞かなきゃダメだよっていう話ね。必ず我が損なるべしって、これ聞いて、これは思ってくださいね。損するよってことね。でそしてで師匠の方はどうすべきかというと、師は必ず弟子の問いを増して言葉を発するなりね。でこの弟子が何か質問してくるのを、待ち構えて何かそれに答えなきゃいけない、ね、で質問と答えで、これたることをもいくたびも解いて欠如すべきなり、ね、何回も何回も何回も聞いて欠如。師も弟子によくここへ至るかと説いて言い聞かすべきなり、ね、だから行くたびもってことが出てくるでしょ。だから一回だけ質問して、はいそれに答えて終わりじゃないんですよ。でこの宇治の講習所の中で行われていたことだって、もうさまざまなテーマが話し合われたはずなのね。当然そうですよね。だから日本で初めて、の座禅道場として今機能し始めてるんだから、あらゆることが問題になるじゃないですか。ね、でそれに対してお弟子さんたちは、まあ、分かったところもあるし、分かんないこともあるし、以前分かってたと思ってたけども、それがどうも分かり方が浅くて、でもうちょっとやるともっと深く分かってきたよっていうところも当然あるし、ね、でその師匠と弟子とがお互いに質疑する、聞いては答える、答えては聞くことを繰り返すわけね。はい、それがね、これがエゴが絶対にできないことなのね。だからエゴはファンドレイジングに対してもなんか気持ち悪く感じるわけ。誰かが誰かを信頼するっていうことを気持ち悪く感じるわけ。なぜかというと、自分は誰かを信頼するってことをしたことがないから。でこの信頼ってことがそもそも分かんない。そしてそのエゴが、こういう先生の法話の場面に来るわけね。 で、そうするとエゴはもう語がの塊だから、当然耳に入ってこないわけなんですよ、先生の言葉が。ですね。で、先生の言葉が入ってこなくて、ちょっと頭の先だけで理解したことを、言ってしまう。自分がよく理解できたってことを示すためにっていうね。だからそれはなぜかっていったら、動心なく語が損するゆえなりって、もうこれ以上もう百味もうバッサリと真っ二つに切られちゃってますけどね、道元禅師ね。まあそういうことなんですよ。いいですかね。はい、だから、今ね、我々がやっているのはこの400年の寺受け制度をようやく乗り越えることができて、ね、で新興共同体から新しいお寺が、新しい道場が生まれてきます。これからね。でそういうのがなかったためのこの400年間のいろんな歪みっていうのが、なぜ歪んだのかって、もう大体もう全部分かったと思います。日本には宗教がないっていうね、ある意味その通りです。なぜ、もう宗教的な情熱を全部去勢するために寺受け制度っていうのができたからで、まあ、それは本当に去勢です。去勢されちゃったわけね、我々はね。だからそこにあるのは形式でしかなかったから、で形式的にお葬式とかやってきたんだけども、まあその世間っていうものがある限り、その世間それは続いてきたんだけども、その世間っていうものがなくなってくると、さすがにこの形式だけをやるってことはあまりにも虚しいし、あまりにもお金がもったいないってことになって、やらなくなるともう日本の寺受け制度というのは経済的に成り立たなくなってきたっていう、それがもう現状だと思います、本当に。でそしてそれにはもう未来はないです。もう未来はないですよ。じゃあどうしたらいいのかといったら、もう一回新興共同体を作るしかないじゃないですか、ね、もうそれ以外に何かありますかね。でだから仏教のお寺がそういうふうに新興共同体じゃなかったっていうことの結果として、なんか日本の多くの人がね、カルトに走ったり、なんか占いにすがったりね、まあよくてせいぜい心理学とかね、ぐらいになっちゃったのはあまりにもったいなくて、こんなそういうものを全部ね、解決するど真ん中の教えがあるわけですよ、仏教っていうね。でそれを新興共同体を作ることによって本当にやりましょうよねっていうのが、裏まで一本案ですね。でそれをエゴはものすごくアンカンファダブルに感じる、ね、そしてそのエゴが法話の席にいた時に、まあ、今日道元禅師が指摘したようなことが起こってしまうよね。だからそこで気をつけていきましょうよねっていう、そういう話でした、ね、はい、全部つながったと思います。今まで皆さんが宗教に関して理解できなかったことがね、なぜ私らは檀家の務めっていうのがあんなにつらかったのかっていうことも理解できたし、ね、そうじゃない、帰者する喜びっていうのを、ね、ぜひぜひ味わっていただきたいなと思いますのでね。まだね、まだまだちょっとね、まだたコムテンさんにはね、3回ぐらいに分けてお祓いするんだけども、最初に1回、胸や前に1回で完成こうね、1回ってね、でまあ2回分ぐらいはまあ確保できてるから、まあ、注文しちゃうんですけども、最後がね、もうちょっと足りないんですよね。なんでまだまだ皆さん のご記者がね、非常に助かりますので、ね、よろしくお願いいたします。 はい、じゃあ、行きましょう。願わくは我と一切衆生と共に根性よりないし症状を尽くして消防を聞くことあらん聞くことあらんとき疑弱世事不信なるべからずまさに消防に合わんとき世法を捨てて仏法を授事せんついに大地の有情とともに浄土することを得ん。主上無変性願道煩悩無人性願断法門無量性願覚仏道道無常性